はい、それでは、礼拝を始めていきます。最初に賛美を捧げましょう。飼い主のある主よです。ラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラー 無しなる主よ、かよわきわれを、導きたまえや、草茂るのに。イエス君、イエス君、我が飼い主よ。変わるる我が身は、永遠に長もの。アーメン。お祈りします。愛する天のお父様、皆を褒めたたえます。今日も私たちの霊の目を開いてくださり、あなたが語っておられる苦しい御言葉に目を留めることができますように、どうぞ導いてください。聖霊様にこの時間をお委ねして、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。本日のディボーション箇所はルカの福音書1章1節から10節です。では拝読します。私たちの間ですでに確信されている出来事については、初めからの目撃者で御言葉に仕えるものとなった人々が、私たちに伝えたその通りを多くの人が記事にまとめて書き上げようとすでに試みておりますので、私もすべてのことを初めから綿密に調べておりますから、あなたのために順序を立てて書いて差し上げるのが良いと思います。尊敬するテオピロ殿、それによってすでに教えを受けられた事柄が正確な事実であることをよく分かっていただきたいと存じます。ユダの王ヘロデの時に、アビアの組の者でザカリアという祭司がいた。彼の妻はアロンの子孫で、名をエリサベツと言った。二人とも神の御前に正しく、主のすべての戒めと定めを落ち度なく踏み行っていた。エリサベツは不妊の女だったので、彼らには子がなく、二人とももう年を取っていた。さて、ザカリアは自分の組が当番で、神の御前に祭司の務めをしていたが、祭司職の習慣によってくじを引いたところ、主の神殿に入って香を炊くことになった。彼が香を炊く間、大勢の民は皆外で祈っていた。アーメン。内容を簡単にまとめます。ルカは手紙の冒頭で、テオピロに宛てて詳しく順序立てて書いていることを伝えています。不妊の女エリサベツと夫ザカリアは神の前に正しい者たちでした。ザカリアは祭司として香を炊く役割を担当していました。では、主からの示しをいただいたと思いますので、それぞれでノートに記していきましょう。はい、それでは分かち合いをしたいと思います。準備のできた方からお願いします。
はい、私は3節4節が目に留まりました。私もすべてのことを初めから綿密に調べておりますから、あなたのために順序を立てて書いて差し上げるのが良いと思います。尊敬するテオピロ殿というところから、すでに成就されたこと、すでに起こったこと、イエス様がキリストであることの証は、この人が、その人が分かるように伝えて、一つ一つ順序立てて伝えていくことが大切だなということをここから感じました。そしてそれによって、すでに教えを受けられた事柄が正確な事実であることをよく分かってもらうために、分かりやすく、そして確実性を求めていくべきだなということを感じました。以上です。
はい、私は1節から3節のところで、ルカがどのようなきっかけで、また どのようなプロセスっていうか方法でこの福音書を書いたのかについて述べているところに目が止まったんですけど、ここから聖書の霊感について、聖霊様の感動、霊感によって聖書が書かれたと聖書の中には記されているんですけど、その聖霊の感動、霊感というものが、このように聖霊様がその人のすべてのものを生かして、その人に感動を与え、この主の御言葉を書き記すようにされたものであるんだなということを黙想しました。以上です。
私は1節から4節の内容で、ルカがテオピロに向けて冒頭で言葉を述べているんですけれども、この箇所を通してルカが聖霊様に導かれて幽霊の思いに満ちている、そのような姿を見ることができました。以上です。
はい、私はやはり3節ですけれども、すべてのことを綿密に調べて順序を立てて書くというこのルカの性質、特性に目が止まりました。このような人が福音書の一つを書いてくださっているということはすごく心強いなと、詳しく、きっと正確に調べてくださっているはずだなと思って、これは感謝なことだと思いました。また6節ですけれども、2人とも神の御前に正しく主のすべての戒めと定めを落ち度なく踏み行っていたとあって、エリサベツとザカリアのように主を恐れて歩んでいる方々にやはり神様が望んでくださり、子を授けてくださったり、奇跡的な印を行ってくださったりするものだなということを思わされました。ではもう少し黙想していきましょう。神様はどのようなお方でしょうか。また自分に何を語っているでしょうか。しばらく黙想しましょう。はい、それでは分かち合いを始めたいと思います。準備のできた方からお願いします。
はい、私は3節から、天の父は賜物を与え用いられるお方だということを教えられました。ルカは3節で、すべてのことを初めから綿密に調べ書き記し、これが事実であることを伝えたんですけども、ルカにはこの調べる賜物と、またその書き記して細かく伝えていく賜物が与えられていたと思うんですけども、死を証しするために神様はそれぞれに賜物を与えて用いてくださるお方なんだなということを教えられました。また5節、6節を通して、ザカリア、エリザベツのこの信仰生活から模範を教えられました。彼らは年をとっていたし、またエリザベツは不妊の女だったので、決してこの信仰生活が楽ではなかったし、環境による祝福が全て満たされていたわけではなかったんですけども、それでも神の御前に正しく主の戒めと定めを落ち度なく踏み行っていたというところから、環境の満たしとかそういうものだけが全てではなく、どんな環境でも主の前に正しく生活していれば主が報いてくださるんだなということと、そのように私も見習っていきたいなということを教えられました。以上です。
はい、私は1節から4節で模範ですけど、ルカが伝道のためにまた述べ伝えられている福音が本当の真理であること、イエス様が本当に神の御子キリストであること、そういった真理を証明するために、この目撃者たちの証言やあらゆる記録を綿密に調べ、それをまとめてイエス様の生涯を書き記したこと、その姿から模範を見ることができました。また1節から3節のところで、ルカの性格がよく表れていると思うんですけど、ここから聖書の66巻は各著者の性格やまた特徴、文化のこの背景、また言葉など、ルカはギリシャ人でしたので、ものすごく論理的で理性的な人だったと思うんですけど、そういうものがすごく活かされてルカの福音書は書かれていて、 聖書66巻は各著書の性格やそういったものを聖霊様が豊かに用いて書かれたものであるんだなということを教えられました。以上です。
はい、私は先ほどと一緒ですけども、まあ、3節4節でエルカが自分の受けた福音が本当に正確な事実であるということを何よりもこの信仰の根拠にしていたんだなという、まあ、それは本当にエルカの賜物というか、まあ、そういうところからこの確信を見出すそのようなタイプの人だったと思うんですけれども、本当にそのように人々に証しするためにもこの正確な事実、この神様のことに関する正確な事実を知り、またそれをまとめるという作業は本当に、まあ、自分の証にとっても必要であるな、以上です。
私は、まず6節を通して教えをいただきました。ここでエリザベス、ザカリアは証人としての歩みがこれなされていると思うんですけども、エリザベスは不妊の女だったんですが、そこで主が語られ、子が与えられることもこう予言されています。しかしその背景5節6節ですね、ごめんなさい、6節見ると、2人とも神の御前に正しく主のすべての戒めと定めを落ち度なく踏み行っていたと ありまして、主の御前に正しく、まあ、従順な態度というのを落ち度なくこの夫婦は示していたんだなと、日々そのような生活を送っていたんだなということが教えられました。そしてこの著者であるルカに関しても一つ教えられたんですけども、証、エリザベス、ザカリアの証を一番最初に書いているところを通して御言葉を持ってこう人々に語る上で証が必要不可欠であるということも教えられました。以上です。
はい、それでは与えられた御言葉を生活に適用していきましょう。黙想していきましょう。はい、それでは分かち合いたいと思います。準備ができた方からお願いします。
はい、今まで私はいろんな伝道を試してみて、ロボ伝道したり訪問伝道したり、また伝道集会をやってみたりして、いろんな伝道方法をしてみたんですけども、実際私が身を結んだことがあったのは生活伝道でした。今日のディボーションを通して主がそれぞれに賜物を与え、そして証しするために用いてくださる方だということを教えられて、今やっぱり生活伝道の道が導かれているんだなということを改めて教えられました。静岡と清水に今道が開かれたので、この生活伝道を通して主を証しし、救いの実を結んでいきたいなと思いました。以上です。
はい、私は来週に聖書の霊感についてのセミナーが開かれようとしてるんですけども、ここで先生が韓国人の教授なので通訳をしなければいけませんが、今日のディボーションを通してでも聖書がどのように書かれたのか、聖霊様がどのようにその著者を用いてくださったのかなど、もっと知りたいなという気持ちになりました。通訳を準備するためにもいろいろ事前に自分から自ら調べて、この聖書の霊感について今日から調べていこうと思ったのと、本当にこのセミナーを楽しみにしようと思いました。以上です。
はい、私は一節か伝説で正確性というか、まあ事実であるということは本当に力があるということを思いました。結論を準備しようとしてるんですけども、まあ日本のキリスト教師なんですが、まあいろいろなイデオロギーがあってちょっと迷っていたんですけども、やはり歴史的な事実が何なのかをしっかりと抑えなければいけないなと、それで正確にそれを示すことが本当に説得力を増すものであるということを思いました。以上です。
はい、私も今、職場での伝道を続けているんですけれども、まあ伝道に関して今日は一つヒントをいただきました。ルカが を綿密に調べて順序立てて書いて差し上げているとあるんですけれども、もちろん福音をそのように分かりやすく順序立てて説明することの必要性も教えられたと同時に、やはりこの証人としてノンクリスチャンに証を発信していく必要があるということをここで教えられました。自分自身あまり証をしていなかったなと思い、今日から自分の体験したことを一つ一つ整理しながら信者の方に証をしていこうと思いました。以上です。
はい、一言お祈りします。愛する天のお父さんは、今日も私たちに必要な御言葉をあなたが与えてくださいました。本当に感謝いたします。この御言葉を握りしめつつ、今日一日を歩ませてください。尊い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。